ネの福音書のヨハネは一風変わった書き方で救い主イエス・キリストの降誕を書き記しています。マタイとかルカは羊飼いたちの歴訪、ね、あるいは博士たちの訪問、そういう場面を書き記してますけれども、ヨハネは一風変わった書き方でクリスマスを言い表しています。人呼んでヨハネのクリスマス、改めてお読みします。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。言葉は人となって、ちなみに言葉は人となってという言語のギリシャ語の部分はこうなってます。カイホーロゴスサルクスエゲネト、カイホーロゴスサルクスエゲネト、直訳すれば一番左側の文字からいきますよ。そしてカイ、その言葉はホーロゴスサルクスエゲネト、肉となった。そしてその言葉は肉となった。ここで言葉と訳されているロゴスという言葉が見えますが、これは人となる前の、人間になる前の目に見えない神様のことと考えて差し支えないと思います。そして新改訳聖書では人と訳されているサルクスは肉体とか肉という意味です。要するに霊的な永遠無限の神様がある理由で私たち人間の有限な肉体を引き受けられたということを意味しているんですね。新改訳聖書はその肉を意訳して人と訳しています。新共同訳聖書は肉、口語訳聖書は肉体と訳しています。つまりここで言われていることは、あのクリスマスの出来事、すなわちキリスト降誕の出来事というのは、視点を変えれば永遠無限の誠に自由で霊的な神様が有限矮小で不自由な私たち人間の肉体を取られたんだ、そして人と成り下がられたんだ、低きに下られる神様なんだということを言ってるわけです。これがいわゆる神の受肉なんですね。神の受肉、キリストが降りてきて誕生したという意味での降誕です。このヨハネの箇所はヨハネのクリスマスとも言われる箇所です。決して他の宗教を蔑視するわけではありませんので誤解しないでいただきたいんですが、多くの宗教は人は死んだら神様のようになる、あるいは仏様のようになると考える傾向があります。どちらかといえば人が神になるという方向性ですね。でそれに対してキリスト教は人はどんなに頑張っても神様にはなれないと考えます。その代わりにというわけではありませんが、逆にそんな私たちを神様は理解し救うために降りてきてくださった、神が人となるという方向性なんですね。ここにキリスト教の福音の特徴があると思います。さらに言えば2つ目にお読みしましたこのピリピ人への手紙の2章6節から8節、キリストは神の見姿であられる方なのに神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして仕える者の姿を取り人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。これは一般にはですね、キリスト謙卑、キリストが謙虚に自らを卑しくされたというふうに呼ばれます。また私はこれはパウロが書いている手紙ですけれども、パウロによって書かれたので、これはパウロのクリスマスと言ってもいい箇所ではないかと考えます。まさにここにはキリストが神であることをやめて人に成り下がられた、低きへと下られたという姿が如実に言い表されています。再びアリの話をさせていただきます。違う話です。一人のアリをこよなく愛するアリ好きの方がいらっしゃいました。ちょっと珍しいですけどね、アリ大好きみたいな人がいたんですね。まあそういう人もアリということでいいと思いますが、ある時そんなアリ好きの方がアリの生態の研究を兼ねてアリを観察していたって言うんですよ。そうしたらなんとそのアリがこともあろうかアリの駆除剤、アリノスクロリという、まあ、薬があるんです。これ毒薬ですけどもね、アリを駆除するための薬にアリノスコロリっていうそういう薬があるんですが、その毒団子をそのアリが抱えていたって言うんですよ。彼はアリ好きですので、そんなアリを救うべくアリに 大声で話しかけようとします。アリさん、ダメだよ、それは毒なんだ、巣に運んだら君も君の家族も全滅だよ、それを話しなさい、そんなのありえないとは言いませんでしたけれども、とにかくアリを説得しようとしたわけですよ。ところがアリが人間の言葉を理解するはずがありません。次に彼はアリのスコロリをアリから引き離そうとするんですね。自らの手を伸ばしますが、しかしそのアリのスコロリを取ろうとすることによって、その勢いでアリを潰しかねないことに気づいてしまった彼は断念せざるを得ませんでした。結局アリ好きの彼はそんなアリの窮状をただ手をこまねいて傍観するしかなかったんですね。やがておそらくそのアリのスコロリを運んだアリは家族もろともみんなそのアリの巣で死んでしまったと思います。神様は人間が自らの罪を運んでその滅びへと向かっていくのをただ手をこまねいて傍観しているわけにはいかなかったんです。つい今から2000年前に神は大きく歴史に介入し、私たちの救いのために人となるべく降りてこられた、低きへと下る覚悟を決めてそれを実行なさった。それが先ほどのヨハネのクリスマスに描かれた神の受肉であり、パウロのクリスマスに描かれた低きに下る神の姿、キリストの降誕の姿に他なりません。そこには並々ならぬご苦労、私たちの想像を絶する犠牲が伴ったんじゃないでしょうか。さっきのナルニア国物語の著者 C.S. ルイスの例えを考えてください。神が人となるのは人間がナメクジになるよりも過酷なことなんだ。ちょっとこのナメクジ可愛らしいんでいいかって思う人もいると思いますが、それどころじゃないんですよ。私は子供の頃ですね、クワガタムシ取りに行った時にナメクジが私の T シャツの中に入ったことがあって、もうそのナメクジを取り出してですね、大変今申し訳ないんですが足で踏みつけた記憶があります。本当にナメクジにはもったい、申し訳ないことをしたと思うんですが、でも絶対ナメクジなんかなりたくないと私は今も思ってますが、でも神様はナメクジになる覚悟で人となられた。そこには神様のとてつもない愛と犠牲があったんですね。その愛の大きさはそこで支払われた犠牲の大きさでわかる。イザヤ書43章4節、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。あのロシア文学の日本への紹介者でもある二葉亭四名、作家になるって言った時にお父さんからお前なんか二葉亭四名って怒られたのを、ま、あの逆に取ってですね、二葉亭四名っていうねペンネームで彼頑張りましたけれども、まあ頑張りました、ちょっと上から目線で申し訳なかったですが、あの二葉亭四名先生素晴らしいと思うんですが、そんな二葉亭四名がロシア語の文学をあの翻訳するときにロシア語の I love you に当たる言葉を意訳したんですね。なんて意訳したと思います？ I love you、 あロシア語ですけどね、こうやったんですよ。君のためなら死んでもいい、これ名訳って言われてるんですよ。 I love you を私はあなたを愛してますみたいなね、直訳なんかしないで君のためなら死んでもいい、これはあの言われた人にとってはちょっと迷惑どころか迷惑っていう人も出てくるかもしれませんが、でもある意味ですね、君のためなら死んでもいい、君のためなら降りていってもいい、人となってもいい、赤ちゃんになってもいい、死んでもいい、そんな思いで神は人となってくださった。キリストは神であることをやめて低きに降りてきてくださった。そこに神様の愛の具現化があるんですよね。ちなみにあの神様が私たちのところに降りてきてくださった理由は、さっき お子さんにもね、子供たちにも言ったように2つあります。一つは私たちのことを理解するためですよ。神様が神様のままだったら十分に理解できませんので、まさに私たちをアンダースタンドするためにアンダースタンド、降りてきてくださったんですね。理解するは英語でアンダースタンドって言いますけれども、まさに下に立つ、ね、上から目線だと見下ろすとかですね、見下すことになっちゃうんですね。本当に人間のところに降りてきたときに、ああ人間も意外大変なんだなって神様は思ってくださったと思うんですよ。そして最終的にはそんな私たちの追い切れない罪をイエス様は背負ってくださって十字架にかかってくださった。 そのために、ね、私たちを理解し、私たちの罪の身代わりとして十字架にかかるために神様は降りてきてくださった。最後にこういうお話をして終わりたいと思います。小山浩介という日本を代表する神学者がおります。でこの神学者は比較的外国で活躍しましたので、あんまり日本ではよく知られてないんですが、彼の神学は英語で、Water Buffalo Theology、 水牛神学というものなんですね。これは一言で言うと欧米偏重の神学ではなくて、仏教文化などもわきまえたアジア文化圏の文脈の中で再構築された神学とも言えましょうか。そんな小山先生の水牛神学を代表する著作がこれです。時速5キロの神という本なんですね。時速5キロの神、時速5キロの神とは一体どういう神様でしょうか。近代化された世界ではとにかくスピードが重視されます。ファーストフード、新幹線、ジェット機、コンピューターの世界、いかに早く起動して仕事をするか、1秒が問われている。そんな中、私たちもついそんなスピード化社会に毒されてせこせこと生きてしまってはいないでしょうか。私はよく子供の頃にこんな標語を聞きましたよ。狭い日本、そんなに急いでどこへ行く。狭い日本、そんなに急いでどこに行く。今から4、50年前に言われていたんですね。そんなスピード化時代、スピード社会の現代にあって、私たちの神様はなんと私たちの歩く速度5キロで共に歩んでくださるお方なんですよ。時速5キロは私たち人間が普通に歩く速度です。この絵皆さんご存知ですよね。ロベルト・ジュントという人のエマオへの道という作品で、真ん中にイエス様がいて、隣両脇に2人の弟子たちが一緒に歩いている。イエス様は私たちの速度に合わせてゆっくりと歩いてくださるお方なんですね。そして先ほども言いましたように、アンダースタンド、私たちの弱さを理解し、理解するだけじゃなくて、そんな弱さを負って私たちの身代わりとして十字架にかかってくださるために受肉して人間になってくださった神様、永遠無限の神様ですから時間をも超越したと思うんですが、超音速どころか超時間速だったはずなんですよ。そんなに急いでいける神様が、スピードを出せるお方があえてスピードを出さずに私たちに合わせてゆっくりと時速5キロの歩みになってくださった。私たちの体が弱くなって時速5キロも出せない方もご安心ください。神様は時速3キロでも時速1キロでも、場合によっては止まってまでもですね、私たちと共にいてくださいます。私たち自身の影のごとくにぴったりと私たちに寄り添って、私たちに伴走し共に歩いてくださるんですね。聖霊なる神として私たちの中に入ってまでくださいます。ところでそんな時速5キロの神は最後にはとうとう止まってしまったと小山浩介先生はその著書の中で書いています。完全にストップした、フルストップと英語では書いてあります。なんででしょうか。釘付けになったからと説明します。釘付けになったのでその時速5キロの神は止まざるを得なかった。どこに釘付けにされたのか。十字架です。私たちの罪の贖いのために他なりません。もちろん時速5キロの神キリストは自分自身を訴えているユダヤ首脳部を黙らせ、逆に彼らを釘付けにすることなんていくらでもできたと思うんです。ローマ兵を蹴散らすこともいくらでもできたと思うんです。しかしながら時速5キロの神はそこであえて沈黙し弱くなられたんですね。そして時間、長時間速で移動できるにもかかわらず、あえて時速5キロで歩まれ、最後の最後には私たちの罪を全部引き受けて、その贖いのためにフルストップ、完全に停止された。なんと私たちの罪の身代わりに死んでくださいました。この死の静けさの中にこそ勝利の雄たけびが聞こえないでしょうか。この死の弱々しさの中にこそ勝利の雄たけびが聞こえないでしょうか。この死の弱々しさの中にこそ本物の強さが具現化されているんですね。この死の絶望にこそ真の希望が、この死の悲しみにこそ本当の喜びが、あふれる喜びが隠されています。私たちはあのイエス・キリストの十字架上のむごたらしさ、その敗者の姿にこそ真の勝利、その哀れな姿にこそその真の偉大さがあることをしっかりと 覚えたいと思います。それがちっちゃくなった神様の最終的な姿です。最後になりますが、以前にもお分かちしたことのある浜文子さんの赤ちゃんという詩を朗読して終わりたいと思います。お友達の皆さん、赤ちゃんという詩を読みますので、自分が赤ちゃんだった頃のことをちょっと思い浮かべながら聞いてください。では朗読いたします。浜文子、赤ちゃん。慌て者でもいい、泣き虫でもいい、手先が不器用でも音痴でも構わない。もちろん人が振り向くほどの美人である必要もない。取り立てて特技がなくても、高尚な趣味も噂に上るほどの博識も不要。おまけに学歴、職歴、賞罰一切不問。そのままのあなたがいい。そのままのあなたが好き。赤ちゃんはそう言いたくてあなたに両手を伸ばしてくる。お分かりになったでしょうか。慌て者でもいい、泣き虫でもいい、取り立てて特にはなくても高尚な趣味も不要。そのままのあなたがいい、そのままのあなたが好きと言っているのは、実はこれはお母さんじゃなくて赤ちゃんなんですよ。これはお母さんから赤ちゃんへのメッセージじゃなくて、赤ちゃんからそのお母さんへのメッセージですね。赤ちゃんイエスの私たちへのメッセージだと思ってもう一回読みますので聞いてください。赤ちゃんイエス様は私たちに言います。慌て者でもいい、泣き虫でもいい、手先が不器用でも音痴でも構わない。無論人が振り向くほどの美人である必要もない。取り立てて特技がなくても、高尚な趣味も噂に上るほどの博識も不要。おまけに学歴、職歴、賞罰一切不問。そのままのあなたがいい。ありのままのあなたが好き。赤ちゃんイエスはそう言いたくてあなたに両手を伸ばしてくる。家畜小屋の貝箱の赤ちゃんイエスはニコニコニコニコしながら、まさにあなたに対してありのままでいいんだよ、あなたの罪は私が解決するよ、私に任せなさいと言ってくださっているのではないでしょうか。ありのままの私たちを喜んで迎え入れ、私たちの罪を引き受けて解決してくださる、十字架上で解決してくださるお方に、私たちは自分自身をお委ねしていきたいんですね。まことに頼りになる赤ちゃんです。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。